通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月21日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、今週もやってまいりました。土曜日ね、1週間お疲れ様でした。どうですか、金曜日まで仕事の方は1週間お疲れ様でしたね。まあそうでない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今日のお仕事の方頑張ってください。はい、まあそんな感じなんですけども、金曜日ね、昨日の夜なんですが、仕事にね、仕事から家に帰る途中でね、駅でね、赤いあいつが落ちてたのよ。ね、なんだと思います、赤いあいつ。これね、僕は多分落とした記憶ないけど、もし落としたとしたならば割とショックかも。いや、結構この赤いあいつがいないとやれないことってあって、てかやれることが限られている赤いあいつなんですけども、こいついるんですよね。特にもう一度準備するのにね、まあ、今はそこまででもないのかもしれないけど、骨が折れるんですよね。なんで、すぐにね、準備、もう一度準備することは難しいなっていうふうにね、思いつつ、落としたことにね、すごい悲しい気持ちになるんじゃないかなというふうに思いました。まあ今の時代はね、便利なもので、いろんなものがいろんなとこで買いやすくなってくるから、まあ僕の時代とはまた違うかもしれないけども、ね、それでもね、落とした方はどんな気持ちかなというふうに思ったりしましたね。ね、全然何言ってるかわかんないよね。赤いあいつってさ、暗記シートのこと。あの赤い暗記シート使ってませんでした？皆さん。ね。赤で書いた字を、この暗記シートをね、上に置くと、その字が見えなくなるから、暗記するためにね、使えちゃう公式であったり、単語であったりね、そういったものを覚えるのにね、使ってたような気がします。まあ、かくいう僕はね、学生時代に使っていたこともあったけど、割と最近もね、使ってましたね。はい。まあ、社会福祉士の試験の時と公認心理士の試験の時、この二つともね、この赤暗記シート、赤シート、暗記用っていうのをね、使ってた記憶があります。かなりね、役立ちましたね。これさ、これがないと、もうただのさ、赤い字で書いたテキスト、赤い字で書いたノートみたいな感じになるから、大事なとこたくさんあるよね、みたいな感じですよ。ね。シートをかぶせることで消えることができる彼は、シートをかぶせなければただの強調された文字なわけで、逆にその強調を逆手にとって覚えていくっていう方法もあるかもしれないけども、とにかく赤シート暗記を落とされた方、早く見つかりますように。でもまあ100均とかでも最近は売られてるっていう風に聞きますし、意外とね、ちょっと落としても予備があったりとかするのかなっていう風に思ったりします。とにもかくにもね、この赤いシートを使っているということは、きっと何かしらの勉強を頑張っているということなので、いや、もしかしたらあれかもしれないね。赤と青のシートをこう、一緒に重ねてみると、立体に見えるみたいな、子供の頃のおもちゃ、これ、理解できる人はきっと同世代かな。そういうね、紙で作る工作のね、サングラスみたいなのがあったんですけど、ね、片側赤シート、片側青シートね、右目が赤、左目が青みたいな感じで、そのグラスをかけると、まあその教材というかね、雑誌ね、を覗くとその雑誌の絵が浮き出てくるみたいなね、ものがあったりしましたね。まあ、この使い方でやってる人はきっといないでしょう。赤シート単体だったしね。はい、ということなので、きっと何かを頑張ってらっしゃる方ということなので、早々にね、見つかるか新しい赤シートを手配して、勉強にね、早々に立ち戻れるように祈りながら本題に入っていきたいと思います。はい、ということでね、今日の本題は VS 偏食少年バナナ編ということでね、お話をしていきたいと思います。まあ、タイトル読んでもらっての通りですけども、今日は普通の幅は広がりません、福祉の話もしません、もうただの一人の子育てをする父親の雑談でございますね。もしよかったら聞いていただければなというふうに思いますし、まあ別に興味ねえよっていう方は するで大丈夫です。まあでもね、土曜日ですしね、この放送しているのね、少しゆっくりできる時間のある方、本当ね、ながら聞きで十分な内容ですので、よかったらそんな感じでもいいのでね、最後まで聞いていってくださいよ。ということでね、 VS 偏食少年バナナ編というタイトルで話し始めていきたいと思うんですけども、もうタイトルままですね、出落ちみたいな感じはありますけども、まあうちの息子、9歳特別支援学校3年生のね、ダウン症のある息子なんですけども、偏食少年なんですね。どんな偏食かというと、白ご飯、魚、味噌汁、焼き芋、その他なんか健康っぽいものね、こういったものをめちゃくちゃ食べます。逆にお菓子とかパンとか麺とか、そういったものはねほとんど食べません。最近はね、うどん少し食べれるようになってきたかなっていう感じはしますけど、基本望んでは食べませんね。そんな感じでちょっと偏食気味な息子なんですけども、いかんせん偏食のメニューがさ、めっちゃめちゃ健康的なものが多いので、僕らはね、僕と妻は彼のことを前向きな偏食と呼んでおります。そんな息子なんですけども、その食事の種類に対しての偏食もあれば、もしかしたら少し感覚過敏あるのかもしれないけども、食感によって、食べれるものと食べれないものっていうのがあったりするんですよ。まあ、それがね、今回のタイトルにもありますようにバナナなんですけどね、うちの息子は割と固めのね、しっかりした、でも緑じゃダメよ、黄色になった始まりのバナナみたいなやつらね、が好きみたい。結構がっしりとしたね、食べ応えと、ね、食感があるバナナが好きみたいなんですけども、逆にグニュグニュってなってる、まあ、あのスイートスポットっていうんですか、茶色の斑点がね、皮にできて剥いたら程よい感じになって甘いよみたいな、でそれをさらに一個通り過ぎると身がちょっと茶色くなってきてるな、まあ、でも甘くて美味しいよと、さらに超えてくると、これはちょっともう食えたもんじゃねえなみたいな感じになってくると思うんですけども、まあ、食べれる範囲です。でもぐにゃぐにゃになると食べませんって拒否されます。でもね、とあることがあって、苦手なぐにゅぐにゅのバナナめっちゃ噛んだ、苦手なぐにゅぐにゅのバナナ食べることができました。いや、これもしよかったらやってみてほしい、世のパパさんママさん。自分で言うのもねなんだけど、割と使えると思うよ。何をしてきましたかと言いますとね、バナナを息子は食べました。とある日の朝食に出していた、少しグニュグニュグニュでもないよ、ちょっと緩いぐらいだったんですけどね、のバナナですよ。はい、まあ案の定嫌がりました。口の中までは放り込んでくれた、でもこっちを見ながらずっとね、口をもごもごしている、僕はもごもごして飲みなさい、飲み込みなさいっていう風に伝えるんですけども、彼もね、まあ当面は飲み込もうと頑張ってくれたんですけど、初めにスイッチが入っちゃうとやっぱダメみたいでさ、ベーって出し上がりましたよ。あ、カッチーンってね、もうカーンってね、僕の中のゴングが鳴りましたね。怒るべきか、いや変えていこう、違う技で行ってみようということで、この日はやりましたね、物語帳。まあ、何をしたかというと、出したバナナぐちゃぐちゃです、噛みましたからね、さらにぐちゃぐちゃです。ぐにゅぐにゅのバナナを噛んでぐちゃぐちゃになってる感じね、それがベルから出てきたからびちゃびちゃですよ。でぐにゅぐにゅのバナナはぐちゃぐちゃに噛まれ、べちゃべちゃになって出てきたね、そんな感じなんですけども、そんなバナナを見て僕はね、息子にこう言いました。バナオー、死ぬなバナオー。もうね、初めて出会いました息子の口から出てきたバナナのことをですね、バナオと、バナはカタカナ、オは男のバナオとね、名付けて、心の中に名付け、そして声に出して呼びましたね。バナオと、ね。バナオ、やっぱりバナナの本文とは何ですか？食べてもらって栄養になることでしょう。その点どうですか、バナオは。噛まれたけど、最終的にはあまり質量的には減っておらず、出されてしまいましたよ。富豪の死を遂げた男、バナオ。そんなことをね、想像するだけで物語は広がっていきましたね。息子に訴えかけました。バナオの死を無駄にするんじゃない、ほらお皿の上にはまだいるぞ、バナミだ、 バナオの分もバナミを食べてやれって言ってね、バナミを僕フォークで刺しまして、息子のフォークをねちょっと借りまして、フォーク刺してね息子の口に運びましたよね。悪いことしたなって思ったみたいで、バナミ食べました。お皿の上にはね、計5個か6個ぐらいのね、バナナの、まあ、バナナをカットしてね、置いていたんですけども、食後のデザートとしてね、うん。いけるかな？どうかな？って実は心の中で思ってました。でも、このストーリー調の流れを切ってはいけないっていうふうに思ったので、追撃で行きました。ありがとう。バナミのことを食べてくれて、本当にありがとう。次は、バナジローだ。バナオの分も、バナミとバナジロー食べてやってくれ。もうねこっちも気合入りましたよね。バナを失い、バナミとバナジロー、そうバナファミリーたちをね食べてもらうために一生懸命バナオの死の悲しみを伝えました。そしてバナオの尊さを、息子はね多分全部意味が分かってるわけではないと思うんですけど、あ、9歳なんですけど、やっぱりダウン症で知的障害があるので、まあ知的的な発達でいうと3歳4歳ぐらいかなって感じです。うん、そう思ってもらえればいいと思うんですけど、まあ、そんな子なんで、全てね僕が話したこのストーリーが理解できたとは思わないんですけどね。でもこの熱の入ったストーリー、彼の心を打ちましたね。なんかよう分からんながらに目うるうるさしてバナナ食べてくれました。しかも全部ありがとう。父ちゃんのこんな濃いめの演技に心響いてくれてありがとう。そしてバナナも全部食べてくれてありがとう。ということでね、食べること、食べ物の大事さをね分かってもらうための物語を展開させて息子に伝えていくことによってね、VS 偏食少年バナナ編は父の勝利に終わりました。割とね勝利に終わることもあります。ただまあね、その日のコンディションとかね眠気とかにもよりますので、必ず勝つわけではないんですけども、比較的勝ちやすい話まだまだありますね。また今度はね VS 偏食少年別のシリーズもね話していけたらなと思います。需要があるかないかは分かんないけど、まあ箸休め雑談的な感じで聞いてもらえたら嬉しいなというふうに思います。今日もね最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではね、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいでー。